今年の夏なんですけどね。まあ、暑かったでしょ。当然やっていう話ですけど。いや、異常に暑かったような気がするじゃないですか。っていうか、いや、私は、あれなんですよ。だからその、外に出たくないから、まあその、とにかく引きこもってるから、ほとんどね。だから、とりあえず、まあ家の中にいるんですよね。で、あんま熱中症とかも、なったらあかんし、だいたい、もともとその体力がないから、もうね、ぐたーっとすぐなるから、もうちょっと申し訳ないけど、エアコンつけらしてもらって、そほとんど家にいるわけですよ。で、まあ、たまにこう用事があったりとか、ちょっと出たりするでしょ。もうほんならもう、はぁーっていうぐらいの暑さじゃないですか。んで、家でニュース見とったら、俺もやれ41度や、2度や言うて、言うでしょ？どこそこは40何度になったとか、で、あの熱中症で何人倒れたとか、でもいろいろ言ってたじゃないですか。だからもう あかんなもう今年の夏もと思ってて。いや、つい最近まで暑かったでしょ。だからもう。で、何が痛かったかというと、まあ暑かったですよねって話したんですけど。いや、だからね、本当にね、その、暑いって言って、その、なんかもう、なんて言うの、その、人バタバタ倒れるでしょ？いくらその、なんて言うの、水分補給とか、ミネラルを入れてとか、涼しいとこでとかって言ったって、ニュースとか見とったらもうバタバタ倒れたり、室内でも熱中症になって倒れてて運ばれてとか、もうよう聞いてたから、そのもう、もともとその、不安になりやすいのに、ますます不安がかき立てられて。もうね、もうああいうニュース聞いてると気がおかしくなりそうでしたよ。っていうかまあ、気おかしいんですけどね、半分ね、今も。より一層。うん。高校野球やってたでしょ？やってるでしょ？いつも夏に。夏の高校野球ですよ。まあ、春の選抜とかそういうのはまあ別によしとして、夏の甲子園ですよ。私、もうその、だから、愛媛出身なんですけどね、前から言ってるように、愛媛の人って割と高校野球をよく見るっていう、の聞くんですよ。で、自分が住んでた時はそんな意識したことなかったけど、その、新聞取ってたら、だいたい新聞にこの、高校野球の地区大会とか、まあ、甲子園の、あれが入ってて、トーナメント表が入ってて、各家庭にこう貼ってあって、これみんなテレビ見てこう勝ち進んだらこう自分でマークしていくみたいな感じのがあったりとかね、そういう風にしてみんな見てたりとかして、割と、やっぱ野球昔強かったっけんかな、結構みんな見てるねっていう風に言われたんですよ、で、それ県外の人とかだから。私はそんな意識なかったけど、まあでも、確かに高校野球はまあ見てたし、その自分の行ってた学校もまあまあ強いとこやったから、昔はね。昔強いとこやったから、まあその応援でこうに力入れてたりとかもしてましたけど、でまあ、だからその習慣もあって、でまあ、野球をまあ見るじゃないですか、高校野球を。だけど、そのなんていうの？その去年の夏は、その高校野球の決勝戦を見に行ったんですよ、甲子園まで。でまあ、で、その時にも、あれ何？アルプスで見たんですけど、もうアホみたいに暑かったんですよね。で、もうこんな暑い、いやまあそれは場所の違いはありますよ。そのマウンドと、そのこのアルプススタンドのところとの違いとか、ね、その選手の、そのベンチの、での違いとか、あるじゃないですか。だけど、もうなんせ暑かった。だから、これ、やってる子ら大変やなと思ってたんですよ。でも今年もその、高校野球をまあ見てましたよ。家で。 家でね、で、こう見ながらね、だんだんだんだん心配になってきたんですよ。さっきからパンパン言ってるのごめんなさい。私がこう、あの今、カーペットの上に座ってあぐらかいてこう話してるんですけど、パチンって膝を叩いてるんです。すいません。あのね、地区大会、地方大会でも何人かこう練習とか、試合の時とか高校生が熱中症でとかっていうニュースちらっと聞いたりとかしてたんですよね。で、もちろんその試合をやったりとか練習やったりとかっていうのはもうその体調崩さないように万全の体制をとってるっていうことは百も承知なんですよ。水も飲まして日陰で休ませるとか無理させないとかっていうのはもう当然やろうと思ってるんですよ。一応建前上はね。実際野球部がどんな練習してるのかって言ったらそれはまあいろいろその学校によって違うと思うんですけど、設備とかにも差があるから。で、高校野球ね、見とってね、もうなんかこうあの炎天下のマウンドで、マウンドっていうの、マウンドで、マウンドでってさっきから言ってますけど、その炎天下のグラウンドでさ、あの黒い土の上でもうなんかもう汗朝もうだるったら流し持ってやってるでしょ。で、もうなんせ日差しがきついし、なんかもう無風状態みたいな時もあるじゃないですか、時々。でね、もう気温がもう38度とか言うてる時ですよ。で、その体感温度が何度になるかわからへんし、あれの土の上から何センチとかでも温度って変わるからあれですけど、なんせ暑いでしょ、あんなとこ立ってたら絶対。で、その上に運動してるんですよって思ったら、もうええー、ってなってこれはちょっと心配不安感がぐーっと強くなったんですけどね。なんでそのベンチに入ったらその日陰でしょ、一応。で、なんか扇風機かなんかがあるんか知りませんけど、クーラーがあるんかなんか知りませんけど、まあ、一応日陰に入れるじゃないですか。で、まあ水分も取って体も冷やしたりとかいろいろしてるんやと思いますけど、もうなんかね、怒りがだんだん込み上げてきたんですよ。日程もキチキチじゃないですか、結構。それはもう、あれ、わかりますよ。その夏休みの間にやらなあかんし、その、球場の使用のあれもあるやろうし、その、なんかもう、いろいろあると思いますけど、このね、外で運動するの控えてくださいとかね、ニュースで言うくせにね、おいおい、真っ昼間のこの草暑い時に、高校球児は、運動させられとんかいな、みたいな。なんかちょっともうそういうなんかもうなんかもうムカムカしてきたんですよ。ね、なんかね。いやもうほんまね、だってね、見てたらね、高校球児の子とかでもね、なんかもう、いや、それももちろんね、わかりますよ。このグラウンドに立つためにどれだけ今までもう涙を流し汗を流しもう先輩やに怒られ監督に怒鳴られコーチに叱られもう理不尽に怒られ怒声を浴びね、どんだけもう辛くても頑張ってやっとここに立ったんやっていうその気持ちは十分わかるし、周りのそのね支えとかもわかるんですけど、ほんまね、命に関わるやんけって思ったんですよ。だからさ、実際そのテレビとかで中継してる時に見てる範囲で誰かがバッタリ倒れたなんてことはないですよ。私が見てる範囲ではね、なかったですよ。でもね、もう体鍛えてるし、その暑さに慣れてるっていうのもあるやろうし、その、なんていうのかな、その、まあ、腰に来たって、買ってやるっていうその気持ちの部分とかもあるやろうし、もうそれでぐーっと頑張ってるんやと思うんやけど、こう、客観的にこうテレビね、うちで見てた、画面見てたらね、もうなんか、もうポーっとなってる子とかっているんですよ、やっぱり。もう暑さできっとやられてるんちゃうかな、みたいな、こう。なんかもう顔真っ赤で、 なんかもう目がうつろみたいな、あ、大丈夫かなみたいな子ってたまにいるんですよ、心配になる子が。でもそんな目に入ったら、もう何やってんねんって思う気持ちになってきて、だんだん。もう、いや、もうなんかこのクソ暑いのに、そんな日程もキツキツの爪爪で、あの、それ決勝と、なんか、準決勝やったっけ？あの間になんか休み一日入れましたとか、そういろいろ言ってましたけど、いやいやいやいや、もうそれまでにも結構ギッチギチでやってるやん、みたいな。もうそれもあの、くさ暑い、もうギンギンギラギラの暑いとこで。やでー、みたいな。なんかね、それをまあ、見てるんですよ。私も見てる。見てる。私も、なんかもう、悪いような気になってきてね。悪者のような気がしてきてね。なんかそう、それで頑張ってる姿を見て、もちろん、感動したりとか、あ、頑張ってるなってこう思ったりとか、いいなってこう、野球っていいなとか仲間っていいなって思う気持ちがあるのと同時に、なんかもう私、自分の子供たちのような気がしてきて、高校球児が。で、なんかもう、倒れたどうすんのっていう不安感が出てきたんですよ。で、そのね、いや、多分もし自分が本当に高校球児の母になってね、甲子園行って応援するとなったとしたらね、もう多分、それはもちろん、わあ、やったやったって応援すると思いますけど、その一方で絶対、この暑い中でもう練習とかして倒れたらどうすんのって、思うと思うんですよ。私の場合はよ。うん。私の場合はね、思うと思うんですよ。ほんでもうその熱中症とかで倒れた時に、もちろんそのなんていうの、ほら、甲子園大会とか行けやね、いや、他の大会でもいてるんやと思いますけど、そら専門のお医者さんなりなんなりね、いてね、すぐ対処してもらえると思うんですけど、もうその、なんていうの、急激に具合が悪くなったらもう、なだれ式にダダダダダダダってこう調子が悪くなって、本当命取られることってあるじゃないですか。うん。だでもそれをね、こう思い出すんですよ。自分が仕事してた時に。例えばお年寄りとかね。あの、子供とか、さっきまで元気やったのに、ガッガッガッガッって調子が悪くなってっていうのを知ってるというか、あるから、いや、今そこで立ってるけど、ま、立って野球してるけど、次の瞬間倒れても、どうにかなっちゃうんじゃないかみたいな気持ちになって見てしまって、だんだん試合の展開も気になるけど、もうその頃、頼むから無事試合終わらして、みたいな気持ちになってきて、見てるうちにね。で、最終的にどこに私のその気持ちが行き着いたかというと、高野連ってなんやねんみたいな気持ちになってきたんですよ。高野連が何なのかって私知らないですよ。その高校野球連盟でしょ。だからそのなんか取り仕切ってるんでしょ。きっといろんなことを、高校生の高校野球のことを。だけどね、そのなんていうの、その内部事情とかその体制とか体質とかいろいろあるんやと思いますけど、それも全然知らないから、もう知らない素人目で言うんで、ちょっとこれ失礼かもしれませんけど、もうなんかね、そのなんていうの、汚い男、大人たちの集団みたいに見えてきたんですよ。すっごいねじ曲がってるでしょ私。もうね、そのね、なんていうのかな、うまく言えないけど、その、きっとその、高野連の人とかも、高校野球とか、今まで野球やってた人なんでしょう、きっと。で、その自分たちの姿をきっと重ね合わせて今の高校野生とかを見てると思うんですよ。私が思うにね、もう私の、独断と偏見ですよこれは。え、でもきっと重ね合わせて見てると思うんですよ。んで自分たちのこのなんていうの、思いがこうちょっと熱すぎる時ってあって、もうちょっと冷静に考えてやってほしいみたいなところがあるんですよ。もう何年も今までね、異常気象異常気象、夏暑い暑い 熱中症気ぃつけてくれ、人がバタバタ倒れてるって、うん、今年だけじゃなくて去年もその前の年も言ってたはずなんですよ。だけどやっぱり高校野球は真夏のクソ暑い時期のクソ暑い時間帯にやるじゃないですか、こう支援で詰め詰めの日程で、1日今年設けた、休養日設けましたって言うてるけど、ね？で、ピッチャー、強いピッチャー一人にずっと投げさせてみたりね。どことは言いません。これでもうちの出身校の話やから、出身校じゃないわ。出身県の高校やからもうあれですけど、そんなんとかもあったりね。するじゃないですか。もうね、もう汚い大人の金儲けの道具にされてるみたいな気持ちになってきて、高校球児たちが。相当ね、なんかね、もう、もやもやしてね。お、じゃあ、もうなんかもう腹立ってきてだんだん見てて、ね、高校野球。もう見切りゃええのに、それでも見るんですけど、気になるから試合の行方が見てるんですけど、もやもやしながら見てね。おい、ほしたら、高野連のその一番偉いやつとかは、今高校野球どこで見てんねんみたいな気持ちになって、おう、どこで見てんのやってなって、クーラーの効いた部屋で見てんのかみたいな話、気になってきた。おい、クーラーの効いた部屋で見とんか、お前みたいな気持ちになってきたんですよ、だんだん。スタンドの日陰で見とんのか、どこで見とんのやっていう気持ちになってきてね。お前ら子供って言ってもまあ高校生やけど、まあ子供ですよ。子供らな。あんた、このクソ暑いのにもう必死でやってるのにな。もっとこう、いろいろ、時間をこう調整するとか、まあそう、時間調整したらまあわかりますよ。それはまあ、お客さんが入らへんとか、その子供のあれやからとかっていうのもいろいろ、もうその事情があるのはもう100も承知ですけどね。もうちょっとなんか、工夫したれよ、みたいな。何やったのよ、大人は。って、思ってしまいましたよ。で、なんならどこまでやらしたったらええやんか、まだ、みたいな気持ちになったりとかね。いや、でもドームじゃあかんのやってっていうのもわかりますよ。その甲子園のあの、甲子園でやることに意味があるみたいなこともわかりますけどね。ええ。っていうのを自分もクーラーの効いた涼しい部屋で思いながら見てたんですけどね。ええー。まあでも高校野球、その甲子園ね、高校球児たち自身はもう頑張ってんだね、やってたんだから、まあそれでいいじゃないかって言われればそうですけど、どっかで冷静にね、なんか判断してるというか、冷静に見てる大人がいないとね、異常気象ですよ、だって。って思って、それをこう、ね、人にぶちまけたりもするんですけど、たまに。もうあんまりにも気持ちがもう、ぐーってなりすぎて。それはなぜかっていうと、私自分の子供が今野球やってるんですよ。野球やってて、うちの子供もその夏休み、まあ土日大体基本的に練習に行くんですけど、野球チームの。その、夏休みの間に毎日練習っていうのがあって、何日間か、毎日練習するんですよ。それが昼真っ昼間なんですよね。で、真っ昼間って言ったら、まあ仕方がないですよ。ほら、真っ昼間にするしかないんやと思いますよ。そのコーチの時間帯とか、監督が来れる時間帯とか、いろいろ考えて、まあ、グラウンドが使える時間帯とかね、あるから、もう仕方がないんやって分かってますよ。でもちろん、その練習メニューも、配布してくれるから、その、何分おきに休憩入れてとかっていうのも分かってるし、実際そうやってやってくれてるのも分かってるし、保護者も行って、子供ら見てってしてるのも知ってるけど、もうね、もうその何？もう不安感でいっぱいになるんですよ。で、もう自分の子供がその練習に行くのを、私は不安な気持ちで見てたから余計ですよ。それこそその42度になります、41度になりますっていう時にね、昼間から、12時から練習で、こう夕方の5時までとかって言って、うちの子が出ていくわけですよ。ほんでね、野球の服もね、見てたらね、暑いでしょ？ ズボンも分厚い。靴下もなんか二つぐらい履くじゃないですか。なんか、靴下と、アンダーストッキングとして、ズボン長いの分厚いの履いて、で、上着て、ほんで、帽子やろ？で、ヘルメットでしょ？で、重たい荷物持って、歩いて行ける途中で倒れるでって思うぐらいでしょ？もちろんね、睡眠取らせてください。ご飯しっかり食べらせて、水分も取らせて練習に来させてくださいって。もちろん、そんなこともちろんやりますよ、私だって。千葉学校やからさ。だけど、それ、もうね、もう心配で心配でたまらんなったんですよ、今年の夏暑かったから。で、ニュースも聞くから。聞かんけりゃいいのにね。いや、これで、それを、プラス、高校野球見てて、もうその、もう、汚い大人の、やり口みたいな、なんかもう、気持ちになってきてね。相当ね、家族とかにも、それを怒りの持っていき場がないから、ぶちまけたってたんですよ。でも、もう軽くもうね、お前はもう分かってないっていう感じ、分かってないっては言われなかったけど、やい、ちゃんとやってるんやからって言っていなされましたけどね。はい。もうだってさ、心配やもん。もうほんま我が子見てるみたいな気持ちになりますよ。ええ。まあね、私がこんなこと言ったってどうにもなりませんし、まあ来年もやっていくんでしょう。で、来年も私もまたそうやって気持ちになりながら高校野球を見ていくんやと思いますけどね。ええ。ただ何かが起こってからでは遅いんやっていうことをね。ええ。これを聞いている高野連の方にもちょっと考えてほしいですよね。何の話したん私今。夏の話。そうそう。でね、もう話変えますけど、あのね、もうだからその具合が悪い時って自分の身だしなみとかにもあんまし気を使わなくなるんですよ。で、だからもう正直な話もなんかもうほんま、もう髪とかもボサボサでも別に美容室とか行きたくないし、もう外出るの嫌やし、美容室もとかもいいし、もう下手したらお風呂とかも入りたくなくなってくるっていうか、入る力がないっていうか、そういう風になるんですよ。もうで、かろうじてお風呂には入るけど、髪はもう洗う力がないとかね。で、朝も顔洗うのもすっごい大義とか、大義って言ってしんどいんですけど、しんどいとか、だるいとか、もう、それ以前に洗面所まで行けないとか、歯磨くのもちょっともうきついとかってなってくるんですよね、ひどい時って。で、まあ、歯は磨いてましたよ。顔も洗ってましたよ、一応ね。で、風呂も一応入ってました。たまにもう全然外出てないし、汗かいてない日は入らへんとか、髪洗わへんとかいう日もありましたよ、もちろん。汚い人ですけど、まあ、でも、少々お風呂入らんかったらしないしませんからね。ええ。いやでもね、そういう風になるんですよ。ほんま具合悪い時って。で、そんなね、鏡とかもじっくり見ないですよ。もうそうなってくると。自分の顔がどんななってるかなんか。もう顔とか産毛ば生えてて、こうなんかもううっすらちょっと、思春期の青年みたいにここのとこ髭が生えてても、もう眉毛ぼうぼうで、眉間のとこ、眉毛つながりそうになってても、もうそんなお構いなしですよ。外に出ないから別に誰も見えへんしみたいな感じで、だけどこうある時やっぱりこうじっくり自分の顔を鏡で見るタイミングがあって、なんかね衝撃を受けたんですよ、あまりの老けっぷりに。あーってなって、すっごいシワがとか、何この毛穴みたいな。もう遅いんですけどね。今更そんなこと言っても遅いんですけど、その今までの蓄積がその結果ですからね。でもね、さすがの私も、もう、あかんと思って、もう美白、化粧品とかに手を出しましたよ。言うても一種類ぐらいですよ。その美白化粧水。違う、美白の美容液みたいなのを一つ買って、 で、アンチエイジング的なものを一つ入れて、あんまり効果はないような気がしますけどね。でもね、日焼け止めとかもすっごいもうめんどくさくって私塗るの。で、その何、暑い時にその長い手袋とかできないんですよ、もう暑いから。してるじゃないですか、奥様方がよく。一応持ってるんですよ、私も。運転の時とかね、外出る時とかにするように一応持ってるし、日傘とかも買ってるけど、基本的なその物臭さが影響して、もうあんまし、しないっていうか、まあもうええわって思ってバッて行ってたんですけど、今年の夏はね、もう人生で一番最高に日焼け止めを使いましたよ。毎年日焼け止めも一応買うんですよね。ていうか、まあ、日焼け止めって、だいたい年中使わないといけないものなんですけど、もうそんなん年中とか使ってられへんと思うじゃないですか。めんどくさい。長袖着るし、冬になったら、秋冬になったら、ね、夏になるまで長袖。まあ、それは顔とか、そう首とか出てるとこは別ですけど、そういうとこにもちゃんとね、ケアをやっぱ綺麗な人はしてますけど、私なんかはしない人だったから、今までも、その夏になったら日焼け止め、夏の前とかに日焼け止め一本買うたら、使ったり使わんかったりで、その結局一本使い切らないんですよ。で、何本も残してたんですよ。何本も残してたりとかあったんですよ。今までね。半分ぐらい残ってるのが2本とか。あったんですけど、今年はね、もうめっちゃくちゃ塗りました。外に出るときに。もう、ほんまめっちゃくちゃ塗り倒しましたからね。今年はもう見事に化粧、化粧でね、日焼け止めを使いまくりましたよ。使い切りましたよ。なんかある意味達成感があるぐらいに。もうね、こまめに塗り直すしね。うん。でもやっぱ日焼けはしてますけどね。うん。そう。仕方がないね、もうでもね、日焼け。まあね。もうちょっと芝な。薄くなったらいいんやけどな。顔だけでもな。と思ってますけどね。一応、金棒じゃないです。日焼け止めを。いろいろ問題になってますけど、金棒のじゃ。でも金棒のじゃないけど、他の会社のでも多分あると思うんですよね、あれって。あれちょっと怖いですけどね。なんかね、顔に塗るもんね。しゃあないね、でもね。塗らんと、塗らんかったら塗らんかったでおかしなことになるし。困るわね。うん。んでね、これずっと、もう、今まで別に特に夏に限ったことじゃないんだけど、ずっと思ってたことがあるんですけど、なんせね、夏って蒸れるじゃないですか。で、私今髪の毛が、まあ長いというか、まあ、だからその、伸ばし放題にしてたから、夏も長かったんですよ。で、まあ、髪伸ばそうと思ってるのもあるから、もう、まあ長くなるんですけど、自然と伸びるからね。ほんだら、やっぱ首の後ろとかすっごい汗かくし、頭、頭皮自体もすっごいムレムレになるじゃないですか。でも、首の後ろとかもなんかちょっと軽く汗もとかもできるから、まあ、くくった方がいいんですけど、もうくくるのももうそのめんどくさかったから、くくらずといてたりとかもしてたんですけど、まあ、汗もができてからさすがにちょっとくくったりしましたけどね。ほんで、頭皮が蒸れるのはもちろんのこと、やっぱ、霜の方も蒸れるわけですよ。これね、やっぱね、その、どうしたもんかなと思ったんですよ。これは今年の異常気象も関係してると思いますよ、やっぱり。暑すぎたっていうのもあって。だって今までも暑い暑いと思って、もう蒸れるなーって思ってたけど、そんな処理のこととかあんま気にせえへんかったもん。でも、今年の夏は、もう暑くて、蒸れるから、もうこれどうにかしようかなみたいな気持ちになって。で、今までも、もうほぼ放置してたんですよ。霜の方は。これちょっとごめんなさい、下品な話になりますけど。 下の毛の方は。もう下品ってこともないか。まあ、ええか。いや、もう放置してましたよ。はっきり言って。ええ。でもちろん、ものすごくこう、やっぱ、なんていうの？手入れした方がいいですよ、みたいな、こう、雑誌とか読んでた回、こう、あるじゃないですか。でも、まあ、そうやなって思ったりとかもしてたけど、まあ、私にはちょっと縁がない話やなと思ってたんです。別に、そこに気にも留めずにいてたんですけど、やっぱね、あんまりにも蒸れる。あんまりにも蒸れる？これもなんかちょっと誤解を招きそうな表現やけど。いや、あんまりにもやっぱ蒸れるから、暑いから。いや、もしかしたら私が、まあ、その、格好とかにもよりますやんか。ワンピースとかね、こう、通気性のいいものを、ね、着てたら別なんかもしれませんけど。いや、でもワンピースとかね、もう、だからほんま楽な格好なんですよ、普段。普段もすごい、もうほんま、もう、だらーっとした格好してんのに、すっごい蒸れるじゃないですか。すっごい蒸れるじゃないですかって。いや、蒸れ具合が、もうどう説明したらいいかわかんないですけど、とにかく蒸れると。なんせ、まあ蒸れるんですよ。だからもう、私も思い立って、本当は、専門のその脱毛とかしてくれるところに、まあ行きたいのは山々なんですけど、まあさすがにちょっと、ね、いやらしい話ですけど、金額的にね、ちょっと、きついな、みたいなのもありますし、もう、まあ自分でやるっていうのを選んで、まあ、軽くですよ。ちょっと処理をするようにしたんですよ。そしたら、めちゃ快適。めちゃ快適っていうか、うん、あ、これやっぱしといた方がいいなっていう結論に至りました。はい。でも今まではそんなこと別に気にせえへんかったけどね。別にかまへんやんって思ってましたけど、やっぱりこれ、ある程度処理しといた方がいいなって思ってます。今。もうこの秋、冬が到来した、秋が到来した今でも。これはちょっとやってった方がいいなって思ってますね。これなんていうか、その、群れとか、もちろん群れもですけど、まあ、だから群れが関係してんのか。衛生的な観点からも。やっぱこれある程度やっぱちょっと処理しといた方がいいなって思いましたよ。はい。さすがにでもちょっとギョッとするようなほどはしない。自分の中でここまでっていう範囲を決めてですけど、やった方がいいなと思って、これは結構私の女性としては一大イベントっていうか、一大決心というか、まあ、結構大きな出来事だと思いますよ。はい。何を言うとんねんっていう感じですけどね。そんなこともありましたね。はい。いや、でもね、うん。そうしてます。ほ、うんまね、いや、うん。そんな夏でしたね。あ、そう。ほんで、この夏ね、話はまた変わりますけど、前も言いましたけど、その、前回にも言いましたけど、一人旅をしてきたので、飛騨高山に。飛騨高山と白川郷と五箇山っていうのに行ってきたんで。で、良かったんですよ。それが、思いのほか。なんかね、どっか行ったりとかするときに、なんていうんかな。その、民族学的なものみたいなのが割と好きなんですよ、私。古い。その土地の。だから、やっぱね、文化圏が全然違うっていうか、その空気感がまず違うかったんですよ、飛騨高山に行ったら。で、またその奥の白川郷とか五箇山とかっていうのに行ったら。 でね、そこでこういろいろその古くからのこの歴史みたいなのをこう聞いたりとか、ま、自分でこう行く前と帰ってきてからこう調べたりとか、まあ、するじゃないですか。でね、結構駆け足でいろいろ回ったので、まあ、ある程度ゆとりは持たしてましたけど、特に白川郷とか五箇山は、もう、観光のツアーで行ったんで、他の人とかも一緒なんで、ものすごくこう、ゆったり見れるっていうわけではなかったんで、まあ、駆け足で、パーっとこうね、流してみてたんですけど、結構ね、奥深いものがあってね、本当はもっとこう、ぐぐっと踏み込みたかったんですけど、そこまでちょっと行けなかったんで、あとはもう家に帰ってきてからこうちょっといろいろ調べてみたり図書館行ったりとかしてるんですけど、もともと民謡とか聞くの好きやったんですけど、その白川郷のね、五箇山、白川郷の奥の五箇山ってあるんですけど、富山の方になるんか、そこがこういろいろ民謡がね盛んなとこらしいんです。盛んにあったとこなんですよ。でね、民謡をね、アホみたいに聴きまくるようになりましたよ。これがね、いいんですよ、民謡が。そのね、何がいいって、ね、落ち着く。もともとね、民謡と、その、私鉱山とか炭鉱とか、の歴史とか見るのも好きなんですよ。その歴史というか、まあ、その炭鉱での暮らしぶり、人々の暮らしぶりとかそういうの見るのとかもすごい好きで、そういうと資料館行ったりとか、本買って読んだりとかするのすごい好きなんですけど、で、そこで歌われてたね、炭鉱夫たちの歌ってた歌とかを聞いたりとかしてたんですよ。昔から歌い継がれてた歌とか。で、あとそれにプラスして、昔からあるその、民謡も聞いてたんですよ。まあ、有名なとこで言えば、冷えつき節とか、そういうのとか、聞いてたんですよ。なんと、いつきの子守歌であれ、武田の子守歌であれ、いろいろあるじゃないですか。会津磐梯山とかなんかいろいろあるじゃないですか。そういうのを、まあ、いろいろ聞いてたんですけど、その、五箇山の民謡っていうのもあるっていうのを知ったので、それも結構聞けるんですよ、いろんなとこで。まあ、主に YouTube ですけど。そこにアップされてるので、それ聞きまくって、もうなんかね、心がざわついた時とか、寝る前とかに民謡をね、ひたすらね、聞くっていうね。そういう日々を、この夏は。今ちょっとその熱がちょっと、っていうか、もう一通りある程度聞いたんで、ちょっとこう、また別の方に行ってますけど、もうね、毎晩民謡聞いてましたよ。寝る前にというか、布団に入ってから、寝つけない時に。なんかね、もうさ、民謡の奥深さみたいなの。もう私民謡習おうかな、思ったもん、一瞬。歌めっちゃやったやけど。民謡習いに行こうかな。民謡教室とかってあったら、え?みたいな感じで見たりとかしてました、看板を。NHK の民謡コンクールとか見て、家族に大変しく買ったりとかね、してましたけどね。そのもう民謡も古いから、その言葉の意味がもう今はわからない。けど、歌い継がれてるとか、踊りも伝わってるとか、もうそういうのとかにもうたまらなくこう、好奇心をかき立たせられる?ん?要はかな?今ちょっと言葉がおかしかったけど、なんかもう、ブワーなって。今ね、だから図書館で借りてきたのがね、夜直し歌の力っていう本借りてきて今読んでるんですけど、難しい。言葉がほら、昔だから、江戸時代とかね、でもそんな感じで民謡をね、今もちょくちょく聞いてます、民謡は。はい。そんな夏でしたよ。どんな夏や、ね。そんな夏でした。 まあ、なんせ暑かったよね。で、話は変わりますけどね。もう伊勢参りの話にします。もうね、ほんとまとまりがなくて申し訳ない。伊勢参りに話にしますよ。いや、だから、その、まあ、今年はその、だから、遷宮が あるでしょ？で、その、遷宮の時に行くと、その、パワーがどうのこうのとかって言って、テレビでもようやってたし、まあ、いろいろ言ってたじゃないね、今年行くのがいいですよ、みたいな話ってようあるし、もう、今年は人がとにかく多いって分かりきってたんですよ。だから、ほんまはね、あんま行きたなかったんです。本音を言うと。いや、行きたい気持ちと行きたくない気持ち半々ぐらいかな。うん、だったんですよ。だからもう、その、自分の体調とかも考えて、ちょっと無理はしたくないし、と思ってたんですけど、まあその、もともと伊勢神宮には行きたいなって思ってたんですよ。関西に引っ越してきた時からね。まあそれでずっと行けてなかったっていうのもあるし、いやまあ、行こうかっていう話が来たから、まあ、泊まりでね、一泊で行こうかいう話が来たから、もうちょっとほんまきついかなと思ったんですけど、まあ、いや、機会というかそういう話が来たってことは行ったらどうやっていうことなんかなみたいな気持ちでこう、行くことにしたんですよ。で、まあ、行ったんですけど、ちょうどその、行った時が、そのもう、遷宮で本当にその神様が新しい方のお社っていうのをあっちへ移動したその一連の儀式が終わった後ぐらいやったんですよ。だからもう本当に人が多かったんですよ。もうね、ほんまに人が多かったんですよ。まあそれはもうしゃあないですよ。しゃあないですけどね。うん。でもまあなぜ人が多かったんですよ。でね。まあ、一応軽くその、下調べはしますよ、やっぱり。そういうとこにちゃんと行くんやから、と思って、下調べして、まあ、行ったんですけど、まあ、家族で行ったんですよ。家族って、まあ、両親と行ったんですけど。で、その、あんまりね、まあ、子供も一緒やから、家族で行ったってことは。まあ、高齢から低年齢まで、プラス病人っていうね、この人たちの勤労中ですから、あんまり強行スケジュールではいけないっていうのはもうあらかじめ分かってるっていうのがあったんで、あれまあ正式に言えば伊勢神宮のその、下宮行って、お参りして、内宮行ってとかこういろいろあるじゃないですか。ね。でまあ観光的にもその、参道のとことか、こう、おかげ横丁とかいろいろ、おかげ横丁やったっけとか、なんかいろいろあって、とか、ってあるじゃないですか。やけど、もうある、もう、本当に、もう、あんまりそういう、もうしんどい、のはやめようっていう。ご利益っていうかもう、参るのがどうなんかなみたいな感じもしないではないですけど、まあ、もう必要最小限のことにしようっていうか、無理はしないっていうのがモットーで言ったんですけど。で、もうだから、まあ、なんせすごい人で、もう離れたところの駐車場に停めて、シャトルバスで行くんですよ。で、シャトルバスでこう、もう本当に、ひっきりなしでバスで、もう行くんですけどね、近くまで。で、もう、下空も行こうかな、言うてたんですけど、もう内空だけにしようって言って、で、内宮の近くまで、離れたところに駐車場を止めて、そこからバスがもうボンボン出てるんですよ、ひっきりなしに。で、そのバスに乗って、シャトルバスで内宮の近くまで行くと。で、そこからこう、参道みたいになってんの、こう、いっぱいお店みたいになってると、こう、すっごい人混みでしたけど、 すっごい人混みの中をわーっとこう歩いていくんですけど、で、歩いて行って、で、まあ、宇治橋を渡ってこう、行くでしょ？で、その、遷宮の記念のいろいろな式典みたいなのもやってるんですよ。で、だから、もうほんますごい人だったんですよ。そういうのに、そういう催しに出る人もいてるし、それを見に来てる人もいるし、お参りに来てる人もいるし、でも、わんさかですよ、本当に。んで、で、もうすごい人で、なんせまあ、手洗うとことかもすごい人やし、ね、ちょっと待たなあかんぐらいな感じで、もうだからずーっとその道も、すごい人で、で、その内宮の、なんていうんかな、お宮、新しいね、作ったお社のところで、こう通路というかこう、道参道があって、階段登っていくんですけど、もう、人が多すぎて、ある程度のところから、あそこが、内宮の新しいとこやんな、言うて、見える、壁が見えるんです。綺麗に作った、新しい、ヒノキかなんかで作った綺麗な木の壁が、こう見えるわけですよ。もうそのあたりから、もう立ち往生。もう全然動けないんですよ。人が多すぎて前に進まへんから。で、多分ね、お参りをちゃんとその、ちょっとずつ列が進んでね、10分間ぐらいこと経って、で、2、3歩進んで、また止まって、で、また5分ぐらい待って、1歩進んで、みたいな感じでも、ほんま、そんなぐらいの、人だかりなんですよ。で、案内する人もいてるんですけど、もう全然、その、なんていうの、効率とかそういうの考えられてないみたいな感じになっててね。もう、わーって人がすごい人なんですよ、本当に。階段も、これ一人こけたら、もう、なだれ式に、将棋倒しで、みんな、ダーンって行くぜっていうぐらいのすごい人で、もう危ないぐらい、本当に、すし詰めで。多分ね、お参り、ちょっとこう、人がこう積んできたから、あそこにあるよって見えて、で、ちょっとこう、行列が動きが、人の流れが止まってきてから、お参り、そこからずっと進んで、ちゃんとその、お賽銭入れて、パンパンって2礼、200首、1礼して、お参りして終わるまで、多分、1時間以上かかりましたよ。もうしんどって時計見ることもせえへんかった。うん。すごかったです、もう人が。でね、やっぱ、もう人が多いから、なんかもうみんなちょっと先立ってるみたいな感じにもなってるんですよ。疲れるのももちろんやし、それで先立つでしょ。でね、並んでる途中で、もう私、帰ります、言うて。列逆行してくる人とかおるんですよ。狭いとこ。すいません、すいません、言って。もう私帰ります、言って言い持ってこう。逆走していく人とかね。おって。で、ああいうところで人の本性が出るなって思ったんですけどね。もう、だから家族連れとかで来てたら、もうもちろん、赤ちゃんだったり、割とちっちゃい子供やったり、まあ言うこと聞かへん子供とかもいてますやん。で、まあ、うちの子とかもね、もう、しんどいわ、言うて、もう、またか、とか言って、もう、帰りたい、言うてなんですよ。また、また、言って、ほら、もう、言いますよ、子供やったら、もちろん、そんなこと言いますよ。だけどね、ぎょっとしたのはね、まあ、多分、まあ、ちょっと、いたずら坊主なんやと思いますよ、年の頃で言うと、うちの、まあ上の子ぐらいの、だからまあ、小学校5、6年か、な、ぐらいの子やと思いますけどね。なんかしたんか、なんか言うたんか知らんけどね。もうお母さんがね、あんた何言うてんの言うてね、背中ゴーン言うて、グーで殴っとったんですよ。と思って私もうびっくりして、 その人が結構おる中でですよ。その時はぎゅうぎゅうじゃなかったんですよ。まだちょっと歩いて、スペースもあって、ザザザーってみんな普通に歩いてるところやったんですけどね。あんた何言ってんの言うて、そんなことしたらあかんやろみたいな感じで、いい加減にしやー言うて、背中ガッツーン言うて、グーで殴ったんですよ、その子供の。で、それ一回じゃないですよ。もう何回も、ガーン、ガーン、何言ってんだ、パーン、ガッツーン言うて殴ったって。私と子供、もう、それ斜め前ぐらいでやってはって。もう、ええーって。震え上がりましたよ。そんなさ、日本で一番って言われてる神様のところにお参りに来てそれするみたいな。ええー、言って思って、もう私も子供ももう言葉出ずみたいな感じになって、もうな、で、うちの子供が言いましたもん。おお、俺のお母さんあんなんじゃなくてよかった、言って。いや、私も大概母親失格やと自分で思ってますけど、もうね、ビビりましたよ。今から、ね、アマテラス大神様のところへお参りに行きますって言うてる人が、子供の背中ガーン殴ってるってすごい衝撃。怖ー思って。はい。もう私ももう言葉がなくて、もうね、我が子にね、もう、顔見合わせてね、もう、本当に、でも、いや、でもな、神様は、見てるからな、って言うしかなかったですよ、ほんまに。うん。で、まあ、で、まあ、そんなこともあって、よくぐーって言ってるでしょ？な、今度はさ、こう、ちょっとでも、その、早く、その、進む方にみんな行きたいじゃないですか。だからもうその、なんていうの、ある意味ちょっと割り込みみたいな感じになったりとかもするんですよね。その列が。もう、ちゃんときちんとロープが張ってあって並んでるとかじゃないし、もういちいち、はい、ここまで進んでくださいとか言うんでもないし、もう自然にこう、なんか、こう、なんとなしに並んでぎゅーっと人が集まってずっと進んでいくっていう感じ、じわじわっと進んでいくっていう感じだから、ちょっと隙間が空いたらそこにスッと入る人とか置いてるわけですよ。でも、だからまあそれが悪いとは言いませんけどね。あの、うちの子供とかも、何人も大人に、前に、うちの、まあ、家族がだから、離れ離れになるんですよ、下手したら。もう、実際、はぐれましたしね、家族。あんな遠くにいてる、おーい、みたいな感じになりましたけども。それでも、動けへんから、仕方ないです、近寄れないから。とりあえず、その、お参り終わった出口で待ち合わせみたいな感じになるんですけど、どこにいてるかもわからへんになりましたけど、一人、一名。電話して。どの辺みたいな感じに。あの、昨日、後ろぐらいとか、なりましたけど。え、もう子供とかはぐれたらもう大事になるからと思って、だからもう子供とかはもうね、ぐっと、主人に ついていかせましたけど、その子供と主人の隙間とかがちょっと開くと、ちょっと列が動いて、ちょっと開くとスッと入られたりとかして、もう、まあ、その後ろに私がいるから大丈夫やったですけどね。こう、だからまあ、挟んでて目離さんようにしてましたけど。でも、子供とか、あのおっさんに割り込まれたとか、すぐ言うでしょもう、イエーやーとか言って。ああいうとこで人の本性が出んねんでって言って、私も言いましたよ、子供に。だからな、そんなもうみんな神様が見てるからって言って、神様が見てるからって言って、でもその1時間以上並んでこう、やっとお参りが済んで、もう、私自身も疲労困憊ですけど、てかもう家族、子供もうぐったーしてましたしね。もうだから端っこの方座り込んでましたけど、まあ頑張ってね、それでもありがとうございますって感謝の気持ちでお参りしたのをね、神様は見てるからって言って子供に言い聞かせて帰りましたよ。はい。だからもうなんかね、もう、伊勢うどんとか、テコネ寿司とか、もうそんなんも味わいませんでした。 見ましたけどね、すごい行列やし、もう並んでまではもういいわっていう感じだったんで、しんどいし、もう並んでる、並ぶのしんどいし、もういいわ、いう感じで。はい。だから、伊勢うどんとかは今までもその下調べした段階で知ってたんですけどね。うん。だからこんなもんやって分かってたから、まあまた機会があればね、どっかで食べることもあるやろ。また伊勢に来ることもあるかもしれへんしな、みたいな具合で。もうわざわざ今日はええやんか、みたいな感じで。もう宿行こう宿、みたいな感じになったんですけどね。うん。まあね、なんかね、だから伊勢に行くと空気が変わるみたいなのとかよう聞くじゃないですか。伊勢神宮の中に入ると空気が変わってとかっていうの。残念ながら全然そんなん感じひんかった。いやでもなんかでもまあ、まあ、ある種なんかちょっと神秘的な感じっていうのを感じましたよ。うん、でもなんかガラッと空気が変わってとかっていうのはあんまり感じひんかったかな、私的には。うん、なんかもっとこう誰もいない時とかに行くと違うかもしれませんね、朝の早い時間とかね。うん、まあ信仰心がだいたい薄いっていうのも問題なんかもしれませんよね。なんか、そういうパワースポットとか言われてるところとか、神社とかも、あんま良くない人が行くと良くないって言うじゃないですか。だから私、そっちやったんかな、じゃないかなって思ってるんですけど。だから、だからその、でもまあきっと神様を見てるんじゃないかなっていうのは思いましたね。そういう、良くない。良くないっていうか、ちょっとって思うような行動をしてる人って、やっぱり何人か、ちらほら目にして、まあ、たくさん人がいるから目にもつきますけどね。神様は見てるぞって、こうね、自分への、まあ、今しめとしてちょっと思いましたよ。こういうとこって本性出るな、みたいな。まあ、無事お参りできてよかったな、みたいな。だから、だから私はそういう、なんていうの、そのパワーがもらえるとかもらえんとかっていうことよりも、そういう、なんていうのかな、その、神殿の作られてるのとかがね、そういうのの方に興味が結構いくんですよね。言われ、どういう言われがあってどうなのかみたいなのとか、そっちの方にこう興味はいくから、あそこのこの木の組み方すごいんちゃうみたいなのとか、あれどないなってんのやろみたいなのとか、中とか、そっちの方にばっか興味がいくっていうかね。だからあんまり、一応まあそれはありがとうございますって感謝の気持ちをお祈りでしてきましたけど、お参りしてきましたけど、あんまり私はそういうの、じゃなかったんかなみたいな。いや、わかりませんけどね。そんなこと言ってるからあかんのやっていう話もありますけど。なんかね、そんなこと思いましたね。あとでも、もうちょっとあれ、警備っていうか、その、参拝の列どうにかした方がいいんちゃうかな。そのうち怪我人出るんちゃうかな、みたいな。心配とかね、しましたよね。ほんまおばあちゃんとかがね、階段登って、もう、足元見えにくいような階段を登っていくから、狭い幅の階段。もう、そんな、ね、前も詰まってる。まあ、広いんやけど、一段に二人とかこうね、前後して流れるから、危ないんですよ。で、実際この階段を登ってる途中で、じわじわ登ってるんですよ、一段。一段に10分とかぐらいかかって登るんですけどね。前が動いたら動くっていう感じで登ってるんですけどね。おばあちゃんとかがね、足踏み外してね、フラッとしたんですよ、前にいてるおばあちゃんが。どこの見ず知らずのおばあちゃんですよ。いや、危なっ！って思ってこう、だってかを支えてあげて、ああ、すいません、みたいな、ってなって、あれでも、ほんまちょっと危ないですよ。まあこれを聞い、もし伊勢神宮の関係者の方が聞いてはったら、あれもうちょっとどうにかした方がいいと思います。ちょっと、規制するって言ったらおかしいけど、もうちょっとロープ張ってこう、人の流れをもうちょっとこう、うまくするとか、だからこうね、お参りをした人が、もう終わってこう、お参り終わってこう、 外に履けたいんやけど、その、集団の真ん中にいるから、その、履けるに履けれないっていうのもあって、すっごい集中するんですよね、真ん中に人が。だからもう、お参り終わった。もう、終わったんで出ますって言いながら、こう、人をゴミかき分けて、すいません、通らせてくださいって言いながら、こう、抜けていくみたいな感覚やったんで、あれね、危ないと思いました。はい。そんなこと考えてるから、なんかこう、ありがたみとか感じる暇なかったな。でもね、一つ感動したのはね、その、なんていうのかな。その、まあ、神宮に、その、ね、警備してる人やと思うんですけど、こう、定期的にいろんなお社が、お社っていうの、まあ、いろいろあるでしょ？建物が、ここは何が祀られてますとか、これはこういうものでっていうのがあるでしょ？そこをこう、順番にこう、多分、巡回してるんやと思うんですけど、やっぱりね、そういう、こう、きちんと一回一回こう、ペコって、ペコって言うとおかしいけど、きちんと、警備してる人もそこを警備でこう見回るときにちゃんとそこでこうちゃんと正面でこうお辞儀してこう見回りしてるっていうね。お辞儀して見て、で、お辞儀してまた次の場所行って、またお辞儀して見てっていうのをしてるっていうね。それにね、私ちょっと感動しましたよ。感動する場所は違うっていうね。のがありますけどね、もう仕方がないね。まあでも、まあ全体的に良かったです。ね、お参りして良かったなと思いましたから、はい。疲れましたけどね。人が多くて疲れましたけど、まあでもお参りして良かったなって思いましたね。だから昔からもうそのなんかこうね、一生に一度はお伊勢参り行って、昔の人がね思って。こう自分が行けない分は、ね、他の人に託して行ってもらうとか、そういう歴史があるところにね、まあ自分も生きてるうちに一回お参りできたっていうのは良かったかな、と思って、まあまたちょっと時間が、今いろいろちょっとこう興味があって見てることが終われば、またその辺もちょっとね、調べたいかな、っていうふうに思った。という話です。何のことやらって感じですよね。いやでもね、ほんまに人が多かったんで、ほんまね、冗談抜きで、気をつけていってください。もし今後行く人がいたらね、やっぱ観光シーズンになったらやっぱり人多いと思うんですよ、これからね。だからね、ほんまちょっと、連休とか、また紅葉とかしてね、綺麗になるんやと思いますけど、ちょっと人の多さは本当に、しんどいと思うんで、トイレとかもすごい、大変やと思うんで、もしこの先行こうと思う方がいてはったら、その辺はちょっと、ある程度ちょっと用心していった方がいいかもしれませんね。何の話やねん。ほんまに何の話やねん。でもダラダラ話してたらもうすいません。ダラダラなんかえらい長い時間になりましたけど。すごいね。でもなんか振り返れば、その50っていう節目の時に伊勢神宮の話をするってこれなんかちょっと感じませんか？何かを。伊勢神宮に行ったところで何も感じなかった女が今ここで話してることに何かを感じるって。もう、さっぱり意味がわかりませんけどね。はい。そんな感じです。ということでね、今回は、まあ、メールと夏を振り返る話と伊勢神宮にお参りした話でした。で、50回。ということでね。まあ、聞いてくれる方がいてから、全然言えてないやん。聞いてくださる方がいるからこその50回ということでね。感謝の気持ちを忘れないようにしたいと思います。 でね、何事もアマテラス大御神様のおぼし召しだということで、しばらくはそう思いながら、人に言いながら、自分に言い聞かせながら、また次回ができればいいなと思ってますので、51回がね、その51がね、はい。というわけで、もうわけのわからん配信になりましたところで、そろそろ終わりにしようかな。どうでもいい、くだらない。もうまとまりのない話にお付き合いいただいてありがとうございました。またメールとか、はい。別に読んでも読まなくてもあれです。読まないでっていうメールでも結構ですし、はい。いただければお待ちしております。というわけで、その50はこれで終わり。ということで、ありがとうございました。また次回。